火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
この前は住宅用火災警報器が鳴ってくれてよかったよ。
そう、料理中に洗濯物を取りに行っちゃって煙が出たけど、2階の部屋の警報器が鳴ってくれたおかげですぐ気づけたわ。
住宅用火災警報器が連動型だったからね。
連動型住宅用火災警報器は、一つの警報器が火災を感知して鳴動すると、連動設定されている他の警報器からも警報音が鳴るため、火災の早期発見に有効です。日本消防検定協会は消防法に基づき、住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は演歌歌手の鳥羽一郎さんです。
鳥羽一郎です。
おはようございます。
おはようございます。よろしくどうぞお願いします。
1ヶ月間どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。はい、今日は東日本大震災をきっかけに消防団の活動に必要なさまざまなスキルを身につけ、大災害に備えています、東京都芝消防団で副分団長をされています47歳浜田浩一さんとお電話がつながっています。
おはようございます。鳥羽一郎です。浜田さん、
おはようございます。
おはようございます。よろしくどうぞお願いします。
よろしくお願いします。
浜田さんの地元、はい、東京芝地区についてちょっと教えていただけますかね。
はい、芝と言いますと、はい、東京都港区のおよそ東半分に海岸エリアになります。
はいはいはい、
駅で言うと新橋、浜松町、田町駅のあたりです。そしてフジテレビがあるお台場も含まれます。また東京タワーや、はい、芝の増上寺などのランドマークでも知られる地域です。はい、その一方、古いアパートや昔ながらの商店街が残る地域もあります。
なんかこう東京の中心みたいな感じですよね。
そうですよね。
はい、
では芝消防団についてちょっと教えてください。
はい、芝消防団には8つの分団があり、約200人の団員が所属しています。地域に高層のオフィスビルや高層マンションが多いので、消防署やビルの自衛消防隊と連携して放水訓練やビルからの避難誘導訓練などさまざまな訓練を行っています。
ということはもう地域の方とのつながりも深いっていうことですかね。
そうですね。東京の山手と紹介されることもありますが、実は下町気質が残っていまして、ビルの管理組合や町会の方々、自治会の方々などと防災訓練を一緒にやったり、訓練指導者として消防団員が参加したりして顔の見える関係を築いています。
ああ、そうですか。浜田さんは消防団に入団したきっかけっていうのは何かあるんですか。
はい、17年ほど前になりますが、港区民祭りというイベントがありまして、
はいはい、
そちらで消防団のラッパ隊がパレードに参加しているのを見て、かっこいいなと思い入団しました。
あ、ラッパ隊。
あ、そうなんです。入団してから私今もラッパ隊に所属しております。
ブラスバンドみたいな、そういうんじゃなくてですか。
信号ラッパと言いまして、
特
に昔無線機が発達していない頃に、本当に伝達するために使われていたラッパーになります。またその頃、私自身が木造の古いアパートに住んでいて、火事があったら怖いなと思っていたので、それも入団した理由の一つです。
そうですか。
まあね、でも大事なことですよね。自分の身の危険を感じて皆さんのために頑張ろうっていう気持ちがね。
そうですね、そう言っていただけると。
浜田さんは東日本大震災の後、被災地にも足を運ばれたそうですね。
はい、当時勤めていた会社で私総務の仕事を担当していまして、でその会社には岩手県、宮城県、福島県にも営業拠点があり、 会社の従業員の方が5人犠牲になってしまいました、はい、その時になんとか被災地の力になりたいと思い毎月のように足を運びボランティア活動に従事しました。
いや本当にお疲れ様でしたね、
はい、
まあ、被災地でどんなこと感じました？
はい、被災地では瓦礫の撤去、除染作業、それから瓦礫の中から発見したアルバムの写真整理や避難所の物資の仕分けなどに当たりました。当時消防団に入団していたのでこのような災害が東京で起こったらもうマンパワーが絶対的に足りなくなるということを感じました。
マンパワーが足りなくなる中で消防団はどうしていけばいいと思います？
そうですね、もう本当に大きな災害の時にはさまざまな情報が錯綜します。で消防団としてそういう状況で優先すべき活動は何か、限られた資機材をどう利用していくのか、から作業の優先順位などが大切になるかなと思っています。でまた災害時の混乱の中で消防団がしっかりと機能して住民のリーダーシップを取る必要があるとも考えています。また被災された方への言葉遣いや配慮、コミュニケーションの取り方、そして被災された方に寄り添う気持ちというのが何より大切だと思っています。
今年は関東大震災から100年の節目の年、どのような備えが必要だと思いますか？
東京で大地震が起こったら帰宅困難者の方がどれだけ出るかは分かりません。やはり一番の心配はマンパワーが足りないことだと思います。今港区内にある4つの消防団で合同訓練をしていますが、消防団や各ビルとの連携強化などやるべきことを一つ一つクリアしていきたいと思っています。
本当にいろんなことを考えていらっしゃるんですね。
そうですね、
はい、人の役に立つとっても大事なことですよね。それでは最後に今後の目標を教えてください。
まずはやはりマンパワーを増やすべく団員を増やしていきたいです。大規模災害時にはマンパワーの不足が予想されますので、消防署とともに町会、自治会、ビル、学校、さらには増上寺などの文化財や地下街、さらには鉄道など地域の団体との連携を深め、都心で大災害があっても対応できるようにしていきたいです。
浜田さん、ありがとうございました。これからも頑張ってください。
ありがとうございます、
はい、
ありがとうございました。今日は東京都芝消防団の浜田浩一さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は鳥羽一郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もよろしくお願いします。
お願いします。
日本消防協会からお知らせです。いつ起こるかわからない火災、日々の心がけと備えが何よりも大事です。地域みんなで火の用心、あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
若宮雅子87歳。81歳で初めてゲームアプリを作ると人生は一変した。
本当に人生は分かりませんね。だから自分の未来に蓋をしちゃいけないと思いますね。
何歳からでも人は変われる。
AC ジャパン。
鳥羽一郎さん、ありがとうございました。今月1ヶ月間よろしくお願いいたします。本当にダンディーで素敵な方でした。さあ、メールご紹介しましょう。今日の予定です。レオッチさんからいただきました。今日は小6の息子が9日の修学旅行日光に新しい靴を履いていくので足慣らしを兼ねて散歩します。お天気が心配です。みゆきさんの修学旅行はどこに行きましたか？私ね、この方日光栃木に行くので、うち逆です。私は栃木県だったので鎌倉と江ノ島でした。小学校の時の修学旅行は。それで帰りに横浜に寄ってシウマイ弁当食べたんですよ。 それがなんかもうずっと思い出に残ってますね。みんなで食べたし、シューマイ弁当すごく美味しかったんですよね。家族と食べるのとまた違うじゃないですかね。さあ、この後は日だまりハウスお届けいたします。